こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ジャン・ノエル・ロベール、仏教の歴史いかにして世界宗教となったかは、インドに生まれた仏教が、中央アジア、中国、チベット、モンゴル、東南アジア、朝鮮、日本、さらに欧米へと広がった過程を、大きな地理的文化的視野で捉える宗教史思想史の入門的概説である、著者は日本仏教、とりわけ天台教学や仏典翻訳にも深い知見を持つ東洋学者であり、本書では教義の年代順整理だけに終始しない。中心に置かれるのは仏教が聖典と教えを各地の言語へ移し替えることに積極的だった点である。翻訳は単なる伝達手段ではなく、異なる社会に仏教を根付かせ、現地文化を変容させる歴史的行為だったという見方が本書を貫く、仏法僧という三宝三蔵大乗。信玄上を抑えつつ、地域ごとに異なる仏教の姿を比較し、そもそも世界宗教とは何かを考えさせる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に翻訳への開放性を仏教の世界化を読む中心軸に据える本書の最も特徴的な視点は、仏教の拡大を軍事力や政治的庇護だけで説明せず言語の問題から読み直す点にある。著者が強調するのは、仏教が教えを特定の聖語だけに閉じ込めず伝播先の言語への翻訳を受け入れ推進してきたことである。もちろん他宗教にも翻訳の歴史はあり、仏教の拡大を翻訳だけに還元することはできない。しかし原典を唯一の規範的言語として固定する傾向と比べれば、仏教が現地語による理解と需要の余地を広く持ったことは重要である。高等伝承写本翻訳注釈という連鎖を通じ、教えは中国語、チベット語、モンゴル語、日本語などの知的環境に入り込んだ。その際翻訳者は語を置き換えるだけでなく、未知の概念を説明可能にし、新しい宗教語彙を作り出した。したがって翻訳は教義を保存しながら変容させる媒介であり、本書では仏教が多様性を抱え込んだ理由を理解する鍵として扱われる。次に仏法僧の三宝から仏教を支える制度と規範を捉え直す。本書は広域的な伝播史に入る前提としてブッダ・ダルマ・サンガという三宝を取り上げる。この構成には仏教を単にブッダの思想とみなさない意義がある。ブッダは覚醒者としての基準点であり、ダルマは苦や解脱をめぐる教えと実践の規範、サンガはそれを継承・実行・伝達する共同体である。宗教が長期に存続するには創始者への敬意だけでなく、教えを整理する権威と担い手を再生産する制度が必要になる。相談は戒律、学習、儀礼、布教を通じてこの役割を担った。地域により僧院の社会で地位、在家信者との関係、王権との結びつきは異なったが、三宝の枠組みは仏教徒の敬意の対象として共有され続けた。本書は教義と制度を切り離さず、仏教が思想であると同時に共同体的、物質的な基盤を持つ伝統であることを示す。これにより仏教がなぜインド以外の社会でも継承され得たのかを具体的な宗教の仕組みとして理解できる。さらに三蔵と大乗真の展開から単一ではない仏教史を示す仏教史を理解する上で、本書は教律論からなる三蔵と大乗および真蔵理の展開を重要な柱として置く。教は教えの伝承、律は相談生活の規律、論は教義を分析体系化する営みを担う。この区分は仏教の伝統が瞑想や信仰だけで成立したのではなく、規範と解釈の蓄積によって維持されたことを示している。さらに大乗や真の意を扱うことで仏教を固定的な一枚岩として描かない。大乗は菩薩の理想や多様な経典を軸に広い地域で展開し、密教的伝統は儀礼、真言、曼荼羅などを伴いながら独自の影響力を持った。ただしこれらを単純な進歩段階や相互排他的な宗派として理解するのは不十分である。実際の各地域では異なる経典、儀礼、学派が重なり合い、需要の仕方も異なった。本書の見取り図は、教義上の区分を地図上の伝播経路と結びつけることで仏教の多様性が逸脱ではなく、その歴史的生命力の一部だったことを浮かび上がらせる。そして中央アジアから東アジアへ至る伝播を文化翻訳の連鎖として読む。本書はインドから中国、朝鮮、日本へという経路を単純な一方向の伝来としてではなく、多段階の媒介と変換の連鎖として扱う。とりわけ中央アジアはインド世界と中国世界をつなぐ通路であると同時に、翻訳者、商人、僧侶、王権が交差する文化圏だった。インド系言語と中国語の間には大きな隔たりがあり、仏教概念や漢字文化圏で理解可能にする作業には用語の選択、音社、既存概念との関係づけが必要だった。中国で成立した仏教の文献制度解釈はさらに朝鮮半島を経由し日本で需要再編された。このため日本仏教をインド仏教の単純な複製と見ることはできない。本書が書くのは、各地域が受け身の終着点ではなく、教えを学び直し文献を編み実践を組み替える創造的な拠点でもあったという歴史である。 地域差を本来の教えからの距離として裁くのでなく、言語、制度、知的伝統の接触が生んだ結果として理解する視点が得られる。最後にチベット、モンゴル、東南アジア、欧米の比較が示す仏教の複数の近代、本書の射程は東アジアに限定されない。チベットからモンゴルへの展開、東南アジアにおける仏教の定着、そして近代以降の欧米への広がりを扱うことで、仏教が地域ごとに全く異なる社会的役割を担ってきたことを示す。チベット語による大規模な翻訳と文献継承、モンゴル世界での需要、東南アジアでの相談と社会の結びつきは、それぞれ同じ教えの異なる制度化である。またインドで仏教が衰退した後も、周辺地域で保存発展した伝統を通してインド仏教への関心や研究が再び形作られたことは重要である。欧米への伝播はアジアの伝統がそのまま移植された出来事ではない。学術研究、翻訳、植民地期以後の交流、移民実践への関心など近代的条件の下で仏教像が再構成されてきた。本書終盤の仏教研究批判は、研究者が作る分類や正当のイメージ自体も歴史的に検討すべきだと促す。仏教を対象化する側の言葉にも注意を向ける点にこの概説の批評性がある。結論として、本書は仏教の基本概念を確認しながら、その歴史をインドから各地域へ広がる教えの移動として学びたい読者に向く。宗教史の入門者はもちろん、中国、チベット、日本などを個別に学んできた人にとっても、それらを隔てずに見渡すための座標軸となる。得られる最大の知的利点は、宗教の拡大を信仰内容の魅力だけで説明せず、言語、翻訳、相談、文献、政治的環境、学問的分類が絡み合う過程として考えられる点にある。特に翻訳を周辺的な技術ではなく、世界宗教の成立条件の一つとして前面に出す視点は明快である。地域史や宗派史に重点を置く仏教概説と比べ、本書は仏教が異文化へ渡る旅に何を変えたかという問いを一貫させる。そのため各地域の細部を網羅する専門辞典ではない一方、仏教の多様な姿をバラバラの事実として覚えるのでなく、相互に関連する歴史として理解したい人に適している。仏教史と翻訳史、比較数教学をつなぐ見通しの良さが本書の解脱特色である。ご支援いただける場合は、ジャン・ノエル・ロベール、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。